さて皆さん、大ニュースです。なんと大杉正明のクロスカルチュラルセミナーボリューム2が3月8日から発売となりました。そこでですね、来る3月26日金曜日夜7時から丸善丸の内本店にて観光記念イベントを行います。私とスーザンさんが会場でライブでですね、クロスカルチュラルセミナーをお送りすると、こういうことであります。ぜひ、遊びに来てくださいね。先着順で受け付けますので、詳しくは丸善丸の内本店のホームページのイベント情報をチェックしてください。
大杉正明のクロスカルチュラルセミナー
Sponsored by Olympus。
Welcome to the Cross-Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, today's case is, can I go ahead and explain it?
Sure.
All right. A Japanese woman, her American boyfriend, right? The Japanese woman is having a dilemma. He kisses her, hugs her, shows his affections all over in public places, which she doesn't like. She doesn't like him to kiss her in trains, buses, or on the streets, or in restaurants. She keeps saying, not here, John, not here, you know. But he ignores it and goes on kissing her, embracing her. And so Japanese, she doesn't like him to show his affections in public places. And what's your comment on this?
Oh, right. This is a good one. And it's one I've heard about many times here in Japan, among friends and acquaintances who are involved in international, intercultural relationships. And this is a sticking point for a lot of people, you know, having a different idea about what we call PDAs.
PDAs.
So, yeah. So PDA stands for Public Display of Affection. Now, it sounds like a very official word in some ways, but it's really just a casual term that's been around for a number of years now. And people will just use it in conversation talking about PDAs, you know, oh, I don't like PDAs, or, you know, kind of too much PDAs or too something like that. So if you do have a relationship, you know, of course, this could be within the U.S. between two Americans. They may have different ideas about an acceptable level of PDAs. But particularly when you bring another culture into it, this can complicate matters. Certainly, there are some Japanese people who may be more comfortable with it than others. But there certainly is a tendency, I think, when we look at, you know, cross-culturally between the U.S. and Japan, that there's a kind of higher level of tolerance for it in the U.S. Now, you know, PDAs can cover a lot of different actions. You know, we can think of something like holding hands, you know, when you're walking with your boyfriend or girlfriend, your husband or wife, hugging, embracing, you know, kissing. And of course, kissing, too, has many different levels. You know, there's the quick peck on the cheek or on the lips, you know, kind of a hello or goodbye. And then there's something like what we might call making out, which is, you know, kissing really passionately and hugging and showing a lot of affection like that. It's very interesting, too, because, you know, I think in this case, the American boyfriend, he thinks he's doing something that's actually nice. You know, from his intent, he just wants to show his girlfriend how much he cares for her. But for her, you know, it's because she knows that it's maybe not as acceptable or that amount of it. She's maybe feeling a little bit embarrassed and, you know, maybe more comfortable, you know, hugging him or kissing him, but just not in front of the entire restaurant full of people, for example. This kind of brings up an interesting Japanese-English phrase, actually, that I learned many years ago, skinship. Now, skinship sounds like English, the first time I heard it actually was because, you know, I had gone out a couple of dates with this guy, this is years and years ago, and he said something about how he didn't like skinship, meaning PDAs in this situation, because I wanted to hold his hand and he was very embarrassed. So I thought, oh, that's kind of, to me it was strange, because to me holding hands is a very, very, seems like a very minor thing, you know, a very innocent thing. And I was surprised that he would be embarrassed by that. So for me, I knew that probably we weren't going to be dating long. And I also knew that, you know, in the future, that someone who didn't like any PDAs at all, including holding hands, you know, someone who thought like that, well, that would be a deal breaker for me. In other words, I wouldn't think that there was a romantic future there, I guess, too.
さあ、これはね、むちゃくちゃ興味深い状況でございますよ。今日のケースはですね、日本人女性と彼女のアメリカ人のボーイフレンドで、まあこの日本人女性はですね、ちょっとジレンマに悩んでいる。なぜかというと、アメリカ人のボーイフレンドはですね、いわゆる公の場でキスはするわ、ハッグはするわ、ね、まあ電車の中だろうとバスの中だろうとレストランだろうと、それで彼女はそのたんびにここじゃダメ、ここじゃ嫌よ、not here とこういうふうに言うそうなんですが、私が言うとちょっと気持ち悪いかもしれませんけど、つまり愛情をですね示すのはこの公の場所じゃないところにしてほしいと彼女はまあ思ってるわけですね。日本人的な振る舞い考え方だと思いますね。でこれについて、さあまずはですね、スーザンさんが、あ、これね、これ PDA っていうのよと、いうことだったんですが、 PDA の P は Public、 D は Display、 A は Of Affection なんですね。つまり愛情を公の場で示すことを PDA という、まあアメリカでもつまりこういうことは結構問題になることがあるようなんですね。つまり当然のことながらアメリカの方が少し寛大でちょっと軽くキスする、あるいはハグするくらいはどうちゅうことないわけですね。ところがまあこの acceptable level of PDA という言い方をしていましたが、どの辺まで許容できるかっていうね、レベルは人によってだいぶ違うわけですよね。ですからどこまでっていうのが、その holding hands、手を握るなんてのはね、これはまあ日本だってどうちゅうことありません。ハギング、まあこれも場合によってはね、どういうふうにハグするかね。さらに言うと、キッシング、キスだって様々なレベルがありますから、どの辺まで許容できるかね。これもね、具体的に議論するとなると、まあ私も嫌いじゃないんだけど、ほっぺにチュッとかね、軽くおでこにチュッとか、まあ唇でも長くなきゃね、いいと思うんですね。じゃあ長いってのはどのくらいだっていうようなことになるとちょっと難しいですよね。これはあの常識ね、その社会の常識っていうことだと思うんですよね。しかもそれは個人差があると。スーザンさん、個人的な体験を少しだけ語ってくださいましたけどね、昔々のことなんですけど、どういう人だったのかちょっとね、もしかしてこのポッドキャスト聞いてたりなんかするかもしれませんけどね。まあデートしたらですね、スキンシップってなことをその方言ってたらしいんですけどね、公の場で人に見えるようなところでスキンシップするのは僕は嫌なんだみたいなことをね、どうも言ってたらしいんですけど、君何を言っとんのかと、僕だったらね、僕に代わりなさいとかとんでもないこと言っちゃいますけど、さあ、あの要するに手を握る程度でもですね嫌なんだと。まあそういう人もいるでしょうね、もちろんね。まあそういう全然ダメって人は deal breaker だって言ってましたけどね、これについてはちょっとね、後で詳しく説明をしていただきたいなと私は思ってますけど、というわけで皆さんの PDA に関するコンセプト、 PDA の許容度というのを一度お考えになってはいかがでしょうか。パートナーと一度話し合ってみてはいかがでしょう。クロスカルチュラルなトピックとして非常に重要な興味深いトピックですよね。Let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase has to do with kissing because we were talking about that in relation to PDAs. And the phrase is to make out or making out, you could say. And this means to kiss someone passionately. Usually includes hugging, but that's about it. Basically kissing and hugging in a romantic way. So for example, you could say, the couple next to me on the plane were making out during most of the flight, and I was really uncomfortable.
そりゃそうだよね。I would feel very, very uncomfortable.
Yes, me too.
I probably would say something.
Well, you know, actually, I bet the flight attendants might say a little something them too. You know, could you just, you know, maybe not do that?
ですよね。今まあ make out あるいは making out というフレーズを紹介してくれましたが、これはですね、キスとハグ を中心とした変な言い方ですけどを中心としたですねイチャイチャすることをメイクアウトって言うんですね。ですからまあですねいわゆる前段行為の結構激しいやつですねをメイクアウトメイキングアウトと言います。ですから当然のことながらですね公の場で許容されるようなものではないので、したがって今の説明の中で飛行機の中でね隣の席の客の男女がメイクアウトしていたと、冗談じゃないよっていうのね、本当にどっか他行ってやれよってね、途中で降りてよ言いたくなっちゃうよね、うん、飛行機だから降りられないかってね言うんですけど、まあフライトアテンダントの方はちょっとご注意いただきたいようなそういう行為をメイクアウトとまあ言うんですね。ですから常識の範囲を超えているようなものであります。じゃあもう一度例文お願いしましょう。
The couple next to me on the plane were making out during most of the flight and I was really uncomfortable
ということですね。 Alright, the second phrase is
Okay, second one is deal breaker and this is something that we mentioned earlierNow, a deal breaker could be used in a number of situations, but I'd like to focus on it in terms of dating. Okay, so a deal breaker is something that is completely unacceptable, not open to compromise, which means that when we're talking about, finding a date, you know, maybe finding a potential partner, husband or wife, it refers to either a habit, an action, a personality trait, some sort of characteristic that is completely unacceptable to you. So I mentioned earlier that I knew that for a future relationship for me, someone who was completely against any kind of PDA, well, that would be a deal breaker for me. Because at the time, I imagined that someday I would like to hold hands with my husband or maybe give him a quick hug or kiss or something in public and that he would like that too. So another example you could say is I don't have many dating deal breakers.But smoking is definitely one of them.
さあ、deal breaker, deal, D-E-A-L ですね。それから壊すの break に E-R がくっついて、これ全部で一個のワンワードで deal breaker と言います。で、今回はですね、この deal breaker を男女のデート関係の枠組み、そういう文脈でだけですね、まあご理解いただきたいと。いうことなんですね。で、これはどういうものかというと、絶対に許容できないこと、認められないこと、ダメダメ、ノーノーっていう感じですね。これだけはダメよっていうやつですね。ですから、こうディーブレーカーがあったらもうちょっとね、もうお付き合いはできないわっていうね。まあそういうやつですね。先ほどの説明の中にもありましたけどね。まあやはり PDA、全然ダメって。っていうのもこれはやっぱり私にとってはディールブレーカーね。やっぱりね、通りを時には歩く時に手くらい握りたいじゃないのね、肩なんかちょっと抱いたりなんかしてね、いいじゃありませんか。そんなの絶対ダメなんて人、そういうのは私にとってはディールブレーカーね。まあつまりディールブレーカーっていうのは何かの行為であったり、あるいはその人の特徴特質性格であったり考え方であったり、そういうものを指して絶対に認められないもの、許容できないものをディールブレーカーねというふうに言うんですね。まあスーザンさんにとっては喫煙、タバコ吸うなんて絶対それディールブレーカーね。ね、聞いてる方やっぱりダメか、だから今のうちやめといた方がいいっすよみたいなね、まあ話なんですけど、ということで、まあ我がポッドキャスト関係者の中にも喫煙者がたくさんいましてね、もういつも言ってるんですけどね、ディールブレーカーよってね、いうことで、さあもう一度例文聞いてみましょう。
I don't have many dating deal breakers but smoking is definitely one of them
というわけなんですね。ということで、まあ皆さんもお付き合いをしている相手、今のうちに相手の何がディールブレーカーなのか、自分にとって何がディールブレーカーなのか、一度はっきりさせといた方がいいんじゃありませんか。はっきりさせたらすぐダメになっちゃう、それは知りませんよ。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
クロスカルチャーセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。
皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus.